リピート率への挑戦、繁盛店を作るアプリ開発の裏側。
はい、飲食店向けアプリ開発の磯島です。
アシスタントの菅千奈美です。磯島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回までアメリカのお話をしていただいたんですけれども、
はい、
はい、また海外にいらっしゃったということで、はいはい、そちらのお話を今回お願いいたします。
ありがとうございます。
はい、
そうですね、本当に、自分でもびっくりするような素敵なご縁をいただいて、
はい、
まあ、11月の1日からですね、マレーシアでうなぎ屋さんをオープンするというプロジェクトにこう参加させてもらうっていうきっかけをいただきました。
はい、11月1日、はい。
そうなんです。うん、だから、まあ、アメリカに行った後ですね、
はい、
9月の頭ぐらいですね、8月の末ぐらいに、
うん、はい、
それこそ友達の蒲田のイタリアンレストランで飲んでて、
はい、
そこにはですね、日本で、まあ、10店舗ぐらいやられてるうなぎ屋さんのオーナーさんと、
はい、
あとはそういう日本の企業をマレーシアに進出支援してる人、
うん、
と僕と友達で4人で飲んでたんですよ。
はい、
そしたら、ちょうどですね、そのマレーシアの進出の方のビジネスっていうのもめちゃめちゃ面白いんですけど、
うん、
要は僕らがマレーシアにレストラン出そうとすると、
はい、
まず場所借りないといけないですよね。
ええ。
あとは人を雇わないといけない、現地で。
はい。
それに会社も作んないといけない、あっちに。
うん。うん。
ってなると、すごい投資もかかるし、
はい、
めちゃめちゃ大変なので、
うん、
だって僕らがどの場所にマレーシアに出せばいいって分かんないじゃないですか。
分からないですよ。
ねえ。
うん。日本でだって分からないのに、なかなか大変なのに、ましてや海外なんて、
全然分かんないでしょ。
分かんないですよ。
うん。だからめちゃめちゃリスキーなわけですよ。
うん。
だけど、その人は日本の方なんですけど、
はい。
まあ、マレーシアにいくつかこう拠点を持っていて、
ええ。
一言で言うと、お試し出店ですね。
はあ。
で、要はその人がもう土地も借りてるし、
はい。
1年に1回、もしくは半年に1回、その日本のレストランがこっちに来て、
うん。
で、どういう反応を現地の人がしてくれるのか、どれくらいの売り上げが立つのか、試していいですよ、と
うん。ああ、なるほど。
いうことで、
う
例え
ん。
ば不動産の契約も僕らの会社がする必要がない。その人が
はい。
もう借りてるので。あ
はあ。あ、
とは人ももういるんですよ。
それはいいですね。
そう。で、その人が10月の末で、こういう名刺出しちゃうと、ダンダダンさんっていう餃子のお店あるじゃないですか。
はい。
あそこのお店がそこに入ってたんですね。で、10月末で1回契約が切れるから、
はい。
じゃあ、新しい人を今ちょうど探してるっていうタイミングで。それが9月の頭ぐらいに、みんなで飲んでたら、もううなぎなんて絶対いいよねって話になって。それで、まあ、日本人もその辺にはいるし、あと中国の方も多いんですよね、マレーシアって。で、中国の人は基本的にうなぎ結構人気っていう話もあって、
そうなんです
う
ね。
ん、それを手がかりにマレーシアでお試し出店してみるっていうのは、めちゃめちゃ面白いよねって盛り上がっちゃって。
すごいですね。飲みの場所で
じゃあ、蒲田のイタリアンでね、
そっか、イタリアンでね。
盛り上がっちゃって、もうこれは一回行くしかないなってなって、で、みんなの予定見ても、次の週、9月の頭に、もう絶対これみんなで予定開けようっていう日を作っちゃったんですよ。
そこが
4
すご
日
い
ぐ
で
らい。
すよね。
4日ぐらい。そう。それでまずは視察行かないと何もわかんないからっつって、 とりあえずじゃあ視察に行こうっつって9月の頭に4日間みんなで撮ってですね。で、
い。
実際マレーシアや、まあ僕が学生の時行ったんですけども、本当に20年前とかなんで、本当にほぼ初めての状態で行って。で、実際こう、ポップアップのお店の周りの成功してる居酒屋さんとか、日本料理さんとか、まあ例えば居酒屋さんにはうなぎメニューとかもちょこっとこう、一つのメニューであったりするんですよね。なんかそういうのを試食しながら、あとは本格的なうなぎ屋さんとかも行かしてもらって、ああ、これはいけるなという感覚、
掴んできたわけですね。
掴んできて、
はい。
掴んできて、で、社長とこれをやろうって言って、一緒にじゃあ、一緒に僕も、まあ、パートナーとして、出資させてもらう代わりに、まあ、僕ができることっていうのはもう全部やりますっていう約束をしてですね、まあ、そっからいろんな準備、オーナーさん始めて、で、11月1日にオープンできたんです。
すごい短期間ですよね。9月頭から11月1日ってもう2ヶ月切ってる状態ですよね。すごい急ピッチで。
そうなんです。やっぱなん
す
か
ご
特別なご縁を感じますよ
い。い
ね。
やー、でも本当おめでとうございます。
い
素晴らし
や
いです
ー、本当
ね。
に楽しかった。嬉しかった。嬉しかったんですよね。すごい勢いで伸びて、だからやっぱり社長と話してるのも、やっぱイスラムの人っていうのは今20億人ぐらいかないるんですよね、全世界に。だからもうイスラムの方たちって全人口の4分の1もっといるんですよ。3分の1までいかないけど。
構いらっしゃるんです
そ
ね。
う、27、8%ぐらいかな。やっぱりいらっしゃって。キリスト教の人たちよりもやっぱ伸びてるので、やっぱ宗教で見ていく、世界を宗教で見ると、これからはイスラムの人たちっていうのは一番こう、なんて言うんだろうな、ビジネス相手としては一番パイがでかいんですよね。
そうなんですね。
だから、まあ、日本のラーメン屋さんでも、やっぱハラルラーメン、まあ、あっちの人たちはハラルっていうふうに言うんですけど、宗教上お酒と豚とか、そういう厳格に決められた、お食事しか召し上がらないので。なんでそういうのに、ちゃんと認定されたハラルラーメンとかで、すごいビジネスとしては成功されてる社長さんとかもお話を聞かせてもらう機会もあって。だから、なんか日本食っていうところをかける、このイスラムっていうのは、イスラム圏の人たちに、こう、食べてもらえるような日本食を考えるっていうのは、ものすごい利益率とかも高いビジネスを生むなぁと思ったんですよね。
面白いですね。
だからまあ今回もそのまずはマレーシアできちんと、ね、売り上げの数字を上げるっていうのは大事なんですけども、まあ、それがうまくいったらインドネシアとか、そうですね、イスラムの国の人たちにもこうどんどんうなぎを世界に発信していく、まあ、そういう第一歩だって考えると。個人的にはめちゃめちゃワクワクしてます。
そりゃそうですよね。どんどん次から次へとやりたいことがこうできてくるわけですから、次はあの国、次はあの国って。いや、めちゃくちゃいいですね。
なんですよ。だから。
いやー、だって聞いてるだけでもすっごい面白そうって思いますも
ねえ、
ん。
面白いですよね。まあ、そうは言っても、もう全部ね、そのうなぎを仕入れたり、そういった製法をきちんと実践するのもオーナーさんしかできないので、 僕はオーナーさんをどういうところからサポートでいけるかっていうところを今考えて、今ちょっと優先順位としては、そうですね、これを成功させたいなっていう思いはすごい日に日に強くなって、また1月2月にも行ってこようかなと、定期的にマレーシア行きながら社長のお困りごとをね、サポートするような、それで僕自身も、そういう、なんて言うんでしょうね。海外展開していくために、僕自身ができることって何なのかなっていうのを、学んでいきたいなって今思ってます。
なんかすごく夢が広がっていきます
いや、そ
ね。
うなんです。夢がね、広がるんですよ。海外を見ると。
なんかどんどんどんどん広がっていくから、すごい、もう磯島さんと会うたびに、ってびっくりすることばっかりです。
いやいやいや、本当に僕自身もご縁をいただいてるっていうね、そこを強く感じます。
じゃあどうなっていくか、これから楽しみです
楽
ね。
しみです。楽しみにしといてください。
また次回もいろいろお
はい。
話を伺っていきたいと思います。
ありがとうございます。
磯島さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。